石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
今週は何が気になっていらっしゃいますか？
はい、ここ数週にわたって伝え続けている社会保障と税の一体改革について、はい、関連法案について一つ一つ丁寧に取り上げていった方がいいのかなと思いました。社会保障と税の一体改革は関連8法案からなることは以前もお伝えいただいたんですけれども、はい、その一つ一つちょっと伺いたいなと思います。
はい、
今回は年金改革について与党案をどのように修正したのか教えてください。
はい、ありがとうございます。先ほども、少し触れました通り、私ども公明党としては5条件プラス1、これが確約されない限り増税先行を認めるわけにはいかないという立場で臨んでまいりました。残念ながら野田政権から当初出てきた案というのはもう増税先行で、こうした社会保障置き去りの案だったので厳しく追及をしておりました。特に何が置き去りだったかといいますと、もともと3年前の衆議院選挙の時に掲げていたのが年金を全部一元化しますと、国民年金、共済年金、厚生年金、これを全部一元化して分かりやすくしますということをおっしゃってました。はいはい、またどなたにでも最低でも7万円の年金を保証しますということをおっしゃっていらっしゃいました。でもし全員に7万円配ろうと思ったらですね、試算ではさらに消費税を 7% を上げなきゃいけないと、今回 10% に上がって、それが 17% にならないと7万円を全員にお配りするようなことはできないという
17% って
認知に上がっちゃうんですよね。
すごいですよね。
そんなことできるわけないでしょ、はい、でにもかかわらず今回の最初政府から出てきた社会保障と税の一体改革の法案では、この年金の抜本改革とそれから7万円の最低保障年金は来年になったら法案出しますって書いてあるんですよね。
はい、
そんな今消費税 10% まで上げる議論してるのに、来年になったら 7% さらに必要になるような年金の改革案出されてきたらたまったもんじゃないと、これはもう取り下げるべきだということを強く訴えてきました。
はい、
で3党の修正協議の中で年金の一元化、それから最低保障年金7万円っていうのはもう実現不可能になったと、本当にこう見通しの立たないようなですね、実現不可能な法案を、実質撤回させることができたというのが一つ大きなことにはあったと思います。
なるほど。
で今民主党の中で今回の合意に反対と言っていらっしゃる小沢グループの方々、あるいはその民主党の中で今回反対行動を取った方々っていうのは、その社会保障制度が先送りになったって言ってるんですけども、社会保障制度が先送りになったんじゃなくて、民主党のその年金案が先送りになった、要するに実現ができなくなったっていうことに反対していらっしゃるんで、こんな実現できないこと、国民に さらなる負担を押し付けるような改革は先送りにして当然ですし、永遠に先送りにできて本当に良かったというふうに思っています。
そういうことだったんですか？
そうなんですよ。
知らなかったです。
でそれ以外の社会保障制度は大幅に修正を勝ち取り、また盛り込むことができたんですね。で一つ一つ説明をさせていただきますと、
はい、
まず一つ年金制度の中でかねてから問題視されていたのが低年金、非常に国民年金で低い年金しかいただけない方っていうのは生活保護を受けている方よりももらえる額が少ない、これはどう考えてもおかしいでしょうと、
はい、
コツコツずっと自営業で頑張ってこられた方がいただける年金がその生活保護を受ける方よりも少ないなんていう状況は一刻も早く改善しなければいけないということ で、私ども公明党、この現行の年金制度に基づくんですが、低年金の方々の加算年金というのを主張しておりました。で野田内閣、民主党内閣から出てきたのは定額で皆さんに6000円低年金の方々には配りますという案が出てきたんです。でこれは3党で協議をしまして、公明党の主張に従って納付期間に応じて加算がされるということになりまして、公明党の主張を踏まえた修正がなされたということが一つあります。
はい、
でこれは消費税が 8% 引き上げる段階までに成立させるということも明記をさせることができました。
そうですか。
はい、それから年金は25年間納付を続けてこないと受給資格が得られないという問題があります。途中でその年金の未納期間があったりとかして25年間満たされていないともらえないという状況がありまして、これが実は全国に42万人ぐらいの方が年金の納付期間が足りないがために年金をもらえない無年金者の方がいらっしゃるんです。
もったいないですもんね。
でだから25年払わなければいけないという制度を今回変えまして、10年間払っていれば年金がもらえるという仕組みに、残念ながら自公政権の時民主党が反対していましたので実現できていなかったんです。でこれを公明党の主張を取り入れて政府から短縮しましょうという法案が出てきたので、公明党の主張が実ったというふうに考えています。また遺族年金という制度がありますけれども、お父さんが亡くなられた後の母子家庭の方には加算がされてまして支給 が拡大しているんですが、お母さんが亡くなられた後の父子家庭にもやっぱり加算してもらうべきではないかと、その方が公平なんじゃないかという声がありまして、
そうですね、
今回その母子家庭だけではなくて父子家庭の遺族年金も支給が拡大されることになりました。それからあと、まあ、今回修正で勝ち取ったこととして、政府の法案からはですね、出産の前とその出産後お仕事をまあ休まれるわけですけれども、
はい、
このお仕事を休まれるときに厚生年金とかあるいは健康保険料の負担をまあ免除するということに政府案として出ていたんです。まあ、厚生年金あるいはあの健康保険料まあ負担を免除するというのは非常に私どもとしても賛同できるんですが、国民年金もこれはやはり保険料のまあ免除をしていくべきではないかということをまあ公明党として主張しまして、
はい、
あの出産の前の6週間それから出産後の8週間について国民年金も含めて保険料の免除措置を検討するというのを盛り込むことができました。
はい、あの年金改革でも本当にいろいろなことが決められてたんですね。
そうなんですよね。
知らないことがすごい多いです。
それからもう一つ大きなあの今回の改正として、
はい、
まあ、民主党はもともと国民年金、共済年金、厚生年金、これ全部一元化するというふうに言っていたんですが、これができない理由は何かというと、国民年金を一元化するというのはやっぱり非常に難しいんですよね。
はい、
というのは国民年金の方々っていうのは自営業者の方々ですから、年金を全て自分で払ってらっしゃる会社勤めの方っていうのは半分は事業者が負担してくれているわけです。で、公務員の方々も半分は国なりあるいは地方行政が負担をしてくれているわけです。で、これやっぱり制度が全く根本的に違うので、これもしあの国民年金も一緒にしようとすると事業者負担というものが大きく負担になる可能性があって、
そうですね、
あと所得をどうやって補足していくのか、あの把握していくのかっていうのも非常にあの難しいということもあって、で私どもあの自公政権の時に訴えてましたのは被用者年金といいまして、要するに雇われている人、会社にお勤めの厚生年金と公務員をされている方の共済年金、これを一元化することをやりましょうというのを自公政権の時から訴えていました。これは何でかと言いますと、公務員の方は共済年金にだけ認められている特例の加算措置がありまして、これはやっぱり今の世の中の趨勢で企業にお勤めの方以上にもらえるような、それが税金で手当てされるようなことっていうのはもう認められないと。だから共済年金と厚生年金は一元化をして公務員に対する特例措置というのは排除をして一体化すべきだということを訴えてきたんです。でこれがあの被用者年金の一元化で、まあ、当時民主党は国民年金も一緒にすべきだということを言って実現してこなかったんです。で、まあ、民主党はこの国民年金も一体化すべきだとずっと今も言い続けているんですが、厚生年金と共済年金だけを一元化させるという法案が出てきましたので、これも今回実現をしたということになります。
はい、わかりました。ありがとうございます。とても勉強になりました。
ありがとうございます。
武田英子の気になる、今回は年金改革について伺いました。